どうも、こんにちは。アプリです。
ゆずきです。
ヒカルです。
はい。本日ね、ヒカルさんという方が、僕のメルマガの、1000ポイント達成するとね、メール相談できるよ、みたいな権利があるんですけども、そちらで、相談を送られてきたんですけども、せっかくなんで、ゆずきさんと対談取ってお答えしていこうかな、というふうになったので、こちら音声取らせていただきたいと思ってます。よろしくお願い
は
し
い、よ
ま
ろしくお
す。
願いします。
よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。じゃあ、相談内容の方をざざっと読み上げていきたいと思うんですけども、ちょっと全文いろいろね、ご挨拶的なところは、省いた上で、まず女性の基本情報からいきます。で、名前 A さん。アルファベットの A さんですね。年齢が29歳で、ヒカルさんとの関係が、職場の先輩。社歴5年、5個上。で、年齢は1個上ってことですね。
ヒカルさんはおいくつでどんなお仕事なんでしょうか？
はい。私、今、27歳で、職業としては鉄道会社の勤務になります。窓口で働いています。
はい。
はい。で、この、女性の A さんの性格が、天然でアウトドア派、登山、キャンプ、スキーなどいろいろなアクティビティをする。仕事熱心で意識も高い。黙々と仕事するタイプだが、コミュ力は高くノリもいい。思ったことはズバッというタイプで、立場が上の人間にこびることもないが、必要な気配りはできる。少しでも気に入らなかった店は二度と行かない。雪合戦をしてて自分の車に雪玉をぶつけられたことに腹を立て、そのまま帰るなど、少々大人げない行動を取る一面もあると。で、A さんの恋愛に関する情報、過去すべて本人から聞きましたということなんですけども、高校まで彼氏はいなかった。高卒で社会人になって以降、数人と付き合った経験あり。最初の彼氏が典型的な束縛タイプで、他の男との、会話を許さなかった。過去そのくせ、自分は女性のいる旅行に参加したりしていた。で、当時の A さんは、違和感を感じながらも付き合うというのはそういうものだと思って受け入れていた。今であれば彼氏にそのような束縛をされれば別れると言っていたと。で、おそらく職場恋愛絡みで何かトラウマ、過去詳細わかりませんが、あったようで、今は恋愛はいいかなと言っていた。で、男さん、女一人の旅行の時、宿について安くなるから男性と同じ部屋でいいと自ら提案するなど、警戒心が薄いと感じるところがある。過去幼少期に兄やその友達と外で遊ぶことが多く、女の子らしい遊びはしなかったと言っており、そういうところが影響しているのかも、かっこ閉じと言いますね。で、職場環境は、先ほどおっしゃっていただきましたけど、鉄道会社の駅で窓口業務がメイン。二人一組でペアを組み、仕事をすることが多いですと。で、休憩時間等の関係で1日に何回かペアの人が変わります。で、暇な時間も多いため、ペアの人と話す機会は多く、逆に喋らないと無限に沈黙の時間が訪れると。で、シフト制のような勤務形態で泊まり勤務もあり。で、ペアになれば多くの会話時間が確保できる一方、勤務が被らないと数週間会わないなど、特定の人と会える時間にばらつきがありますと。で、現状として、A さんに対面で、今、何々というカフェが気になってて、今度の休み一緒に行きましょうと誘うと、A さんは、今予定を確認できないので後で LINE しますと言い、一旦その場で話は終了。その夜、A さんより25日なら空いていると LINE が来たが、その日私は仕事のため、別日で行ける日はないかと返信。A さんは他に空いている日はないと回答。で、私はそれなら来月以降、勤務確定次第連絡すると返信。それに対して未読スルーですと。それ以降、
ちょっと聞いたんですけど、2人ともがその窓口で一緒になるってことなのかな、彼女と。
そうですね、そういう日もあります。
ほんで、じゃあ、そ
そ
の、
れが、すいません。
これは職場で聞いたのかな、その職場で窓口で一緒になってるときに、対面でなんとかのカフェが気になっててみたいなのを聞いたってこと？
その仕事中ではなく、これは休憩時間に、A さんに会いに行って、こういうお話をしたっていう感じですね。職場で会うことには職場です。
なるほど、はい。
はい。で、それ、その未読スルーの後、A さんは私にかなり素っ気ない態度になりましたと。業務上必要な話をするときを除いて目を合わせようとしない、挨拶してもそっぽを向いたまま小さく返すだけになってしまったと。で、私と A さんのこれまで時系列順に箇条書きで書くとこんな感じですよというところで、出会いから仲良くなるまでは、今の職場に移動した際、A さんが教育係になりました。で、教育機関を通じ仲良くなる、会話は無限に続くし、顔を合わせるたびにからかわれていた。で、周囲からも仲良しコンビとか、A さんはヒカルさんといるとき楽しそうだよね、なんてよく言われていましたよと。で、LINE ブロック削除。ある日私が A さんを傷つける行為をしてしまい、LINE をブロック削除されるっていうのはブロックされたっていうことですかね。
まあ、そうですね、ブロックされたし、まあ、他の人を介して、A さんに LINE 消されちゃったらしいよっていうのを聞きました。削除までされたんでしょうね、きっと。
それから4ヶ月くらいはほぼ話さない日が続いた。過去仕事でペアになることもなかった。急に A さんと話さなくなったことで強い寂しさを覚えている自分に気づき、この時自分が A さんのことを好きなことをはっきり自覚すると。
ちょっと教えてほしいんだけど、何でどういう傷つける行為をしたんですか？
あ、そうですね。これも話せば相当長くなるんですけども、まあ、極力かいつまんでいくと。
ちょっとその前に教えてほしいんだけど、この出会って仲良くなるまでっていう、こう、要は良好な関係はどれぐらいの期間続いたんでしょうか？
この良好な関係の期間は、まあ、およそ3、4ヶ月ぐらいですかね。
なるほど。じゃあ3、4ヶ月目の時に、傷つけることを自分は言ったと思ってるんですよね。
そうですね。で、
つまんで言うと。
僕が間接的に何かしたっていうわけ、直接的に何か言ったっていうよりかは、まあ、4人でちょっと旅行に行ったんですよね、3泊4日ぐらいの。
それは
で、
全員職場の人ですか？
全員職場の人です。
なるほど。
で、その時に、その A さんを傷つけるような行動を取った人がいまして、
具体的に言うとどんな
僕
こと？
が、そうですね、例えば、まあ、すごい、うざがらみっていうんですかね、すごいからかったり、バカにしたりとかっていうような言動を繰り返して、で、僕が、結構、その人、まあ、仮にその行動を取った人を B さんとするんですけれども、まあ、その B さんと A さんって結構仲良し、って言われてたので、まあ、なんだろう、そのじゃれ合いの一環だろうと思って、僕も結構一緒になって、一緒になってたりと、一緒になって、やいのやいの言ってたりとかしてたんですけれども、なんか A さんにとってはその B さんの言動が、本当に相当嫌だったらしく、気づかないうちに。
で、ちょっとその前に聞きたいんだけど、この旅行
で、
に行く前までは、A さんとは2人でご飯とか食べに行くような関係はあったんですか？
そういうことはなかったですね。
じゃあ、4人とか何人かでならご飯やランチ食べたりするのはあったんでしょうか？
っていうのもなくって、旅行がその A さんと本当に職場以外のプライベートな時間で何かをするっていう初めての機会だったんですよね。
でも、それがあるってことは、誰かは A さんと仲いいと思うんですけど、どういう構成だったんでしょうか？自分とその B さんは仲良くって、その A さん以外に行った人は女性、男、どっちなの？
A さん以外に行った人は、A さん以外全員男性です。
ほんで、その誰が A さんと仲良かったのかな？
まあ、僕以外の2人は、プライベートの時間で飲みに行ったりとかっていう、まあ、2人では多分ないと思うんですけれども、っていう感じだったので、
って
まあ、
ことは、
はい。
旅行行ったのは A さん、B さん、自分、それからわからないけど C さんがいて、
C さんがいて、
B
はい。
さんや C さんとは彼女と2人はないけど、みんなでご飯は行くぐらいの仲良しだったってこと？
そうですね。
なるほど。なるほど。
じゃあ、その次、世に挙げてよろしいですか？で、仲直りのきっかけというところで、ある
じ
日。
ゃ、ごめんごめん、その前にごめんね。ほんで、一緒にうざがらみしていった時に喜んでんねやと思って、自分も一緒に絡んでたら、それがすごく腹が彼女は立ってたっていうことなんですよね。
ざっくり言うと、そういう感じですね。
ほんで、それが彼女を傷つける行為ってこと？
いや、そうですね。それ以外に特に思い当たるような具体的な行動がないので。
そのうざがら
で、
みって具体的に言うと、どんなことしてたのかな？
まあ、例えば、一緒に電車で移動してるときに、なんか、窓の外を指さして、ほらほら、あそこにリスがいるよ、みたいな。で、A さんが窓の外を見たら、いると思った、いるわけないじゃん、バーカ、みたいな。そういう感じのだったりとか。
じゃあ、その旅行後、急に彼女は4ヶ月離さなくなったってこと？
その旅行後からですね。
でも、その誰か、ほんで LINE も旅行後され、ブロックされたってことですか？
まあ、というか、その初日、旅行の初日に、もう、 私はもうこれ以上旅行続けられませんみたいな感じになっ
うん。
て、で、そこであともう即ブロック削除されたし、彼女はあの旅行から離団というか、でですね。
で、それってそのブロック削除ってその理屈で言うと、
はい。
自分も B さんも C さんも全員が削除ってこと？
僕とその直接行動した B さんと、主催者だった C さんは、一応、LINE でやり取り続けて、離団した後もやり取りちょいちょい続けてて、その時にヒカルと B さん、ブロック削除されたみたいだよ、みたいなことを教えてくれたんですよ。
ほんで、その彼女がね、突然、要は旅行中に帰るわ、みたいに言ったわけじゃないですか。その時
そう
は
で
ど
す
んな
ね。
反応だったんですか、みんなは。
みんなは、そうですね。何が起こっているのかちょっとわからないというか。で、もうただただどうし、呆然としているといった感じでしたね。
止めもしなかったんですか、じゃあ。
いや、止めはしました。僕と B さんで、それぞれ、A さんに謝ったんですけれども、まあ、それも許してもらえず、結局、離団するっていう流れに。
ほんで、じゃあ、その、要は取り持つ感じで C さんはしてた、C さんっていうか主催者
そうですね。C さんが仲介役となって。
かな。で、C さんが仲介役となっても、もう嫌みたいな感じで帰っていったってことなんですかね。
そうですね。結局、許してはもらえず。で、なんだろう。B さんと A さんって、仲いいって思っていた、僕と C さんは思っていたんですけれども、なんかその旅行の前に一回喧嘩しているらしくって、まあ、なんか若干仲壊れかけの状態だったみたいなんですよ。で、でもギリギリなんだろう。まあ、表面上仲いいそぶりっていうか、の表面上仲は保っていて、まあ、今回その B さんのうざがらみっていうか、そういう行動によって、まあ、完全に壊れてしまった格好っていうところだと思うんですよね。
どういうことでその、仲がいいと思ってたら仲悪くなってたわけ？その前には。それもうざがらみだったの？
結構 B さんが、B さんが、A さんに悩みの相談を乗ってもらってたらしいんですよ。
どんな悩みの相談？
なんか、すごい、こう、職場の人間関係に関する悩みの相談ですね。あの人が怖いだとか、まあ、バカにされるだとか、まあ、それを A さんに相談して、A さんはすごい親身になって聞いてくれてたみたいなんですけれども、なんかちょっとその A さんが B さんに対して踏み込みすぎた。ちょっと家庭事情が B さん複雑らしくって、そこにちょっと踏み込んでしまうようなことを言ってしまって、B さんがそれになんか切れたらしいんですよね。A さんとしては、まあ具体的にどういう心情かはわからないんですけれども、まあ相談に乗ってもらってるのになんで切れられないといかん、いけないんだっていうような感じになったのかもしれない。ちょっとすいません。その辺詳しいことはわからないんですけども。
じゃあ B さんの切れ方とかもわからないんだよね。
切れ方、具体的にどういう感じに切れたのかはわからないです。ただなんかすごいその時の B さんが怖かったらしいっていう話はちらっと小耳に挟んでいます。
ほんで、まあ、じゃあ旅行をきっかけに本当にこう空気感が悪くなって、4ヶ月間全く話さなくなって、で、そ
そう
こ
で
で自
す
分
ね。
が、寂しいって思って、A さんのこと好き
ええ。
なことを自覚したってことですよね。
ます。大体そういう感じですね。
で、その後の仲直りについて、
は
どう
い。
ぞすいません。
じゃあ読み上げていきます。だいぶちょっと、途中途切れたというか、話が横道にそれたというか、まあ大事なヒアリングだと思うんですけどね。はい。続き読み上げていきます。仲直りの部分で言うと、ある日短時間だがペアになったので話しかけてみると、思ったより話が盛り上がったと。その後も空き時間などで少しずつ話しかけるうちに、だんだん以前のようにからかってくるようになる。で、ほぼ以前と同じように話せるようになった時点で、改めて気づけたことを謝罪し、ブロックされていた LINE を再び登録してもらった。で、私のしつこいアプローチから誘うに至るまで、LINE を再び登録してもらえたことに舞い上がった私は、A さんへのアプローチがだんだんしつこくなる。 休憩時間なので他の人が見ていないところでは激しめの、ボディタッチもするようになり、手を握ったり太ももを触るなど、A さんの反応としては受け入れてはいるが喜んでもいない、されるがままといった感じ。で、A さんが忙しそうにしているので頻繁に話しかけたり、自分が手伝う必要ない仕事を手伝おうとしたりした。だんだん A さんの反応は悪くなっていった。反応悪くなっているものの、ボディタッチは受け入れられているし、仕事上の悩みの相談などは何時間でも付き合ってくれることから、一度ここでデートに誘ってみて、ダメならダメで根本的に対策を立てようと思い誘うことに。っていうところで今後の行動計画。で、A さんの中で私の印象をリセットするため、一旦距離を置くつもりです。その間、ロスのコンテンツを学び、マッチングアプリで増やし、執着の解消を図りたいと思います。様々な女性と関わる中で人間として成長していきたいです。仕事面でも様々なことに挑戦して成長する姿を見せたいと思います。そして数ヶ月経ち、ある程度自信が持てるようになった頃、軽い雑談などから始めて関係を作り直したいと思っています。今の職場はおそらく来年3月末で異動になるので、実質残された期間は半年足らずです。厳しいのは百も承知ですが、やりきりたいと思っています。で、相談したいこと3点あります。1点目、A さんと付き合いたいという目標に対して、上記の行動計画で方向性が合っているかアドバイスをいただけますでしょうか。2点目、距離を置いている間の A さんとの関わり方について、業務上必要な会話以外しない方がいいでしょうか。来月何回かペアを組むことがありまして、点点点。彼女が私との会話を求めていないのは明らかですが、かといって全く話しかけないというのもデートを断られたからといって、急に態度を変えたと悪印象を与えるのではと懸念しています。窓口では暇な時間は何か他の仕事をしてればいいのですが、巡回など一緒に歩いたりするような時間もあって、そこで無言というのは、ふてくされていると取られそうな気もしています。で、3点目。ロスの学びの実践の場として、職場の他の女性にも積極的にコミュニケーションを取ってみようと思っています。他の女性と仲良くすることで A さんに対してどのような印象を与える可能性があるでしょうか。自分のことを諦めてくれたと思って、印象がフラットな状態に近づいていくのか。それとも一人ダメならすぐに他の女のところに行くチャラい男だと思われて、マイナスに働くのか、はたまた他の可能性か。もちろん女性の性格による部分はあると思いますが、アプリさんから見てどのように転ぶ可能性が高いか教えていただけると幸いです。というところですね。はい。
ヒカルさんは過去に、付き合った経験が3回だっけ？
回です。はい。
それぞれの恋愛経験について教えてもらえますか？
わかりました。一人目が、高校時代の時に付き合った方で、期間としてはおよそ1年、まあ、若干満たないぐらいでしたね。
これはどこまで進んだんですか？
どこまでというのは、キスとかそういうことですか
はい、
ね。
そうです。
キスまでですね。
じゃあ2回目は？
2回目が大学のサークルの同級生の子だったんですけれども、まあ、これ1ヶ月ぐらいで別れてしまいまして、ほぼほぼ何もしてないです。
なるほど。
1、2回一緒にご飯行ったぐらいかな。
この1回目の高校時代の同級生は、これはどういう感じで気があって付き合うことになったんでしょうか？
どういう感じ？同じクラスの子だったんですよね。で、席近い、最初、席前後で、最初の席替えまでかな。まあ、そこで、結構、最初からいろいろ話して、気合って、仲良くなって、冬ぐらいになってからかな、付き合ったのが。
で、大学のサークルは何サークルだったんですか？
大学のサークルが学園祭実行委員会です。
3回目は？
3回目が、マッチングアプリで、社会人になってからマッチングアプリで付き合った彼女でした。
これはどれぐらい続きました？
これが、半年ちょっとぐらいですかね。
これはどれぐらい進んだんですかね？
まあ、2回ぐらいセックスもしました。
ああ、そういうことか。これは別れんときはどんな感じで別れたんですか？
別れの時は音信不通になりましたね。
何もないのに突然音信不通ですか？
自分の中で特に何か思い当たるきっかけがあったわけではないですね。冬ぐらいに、デートの約束をしていたのを、ちょっと親戚が危篤だからっていうことで、デートちょっとしばらく無理そうって言われて、まあ、それは、仕方ないので、今、自分のことより、そっちの方を大事にしてって言って、しばらく連絡取ってなかったんですけれども、 まあ、その後久しぶり、1ヶ月ぐらいだいたい、ちょっと連絡取らないでいたんですよね。その後もう一回連絡、LINE 送ってみたら、帰ってこなくて、まあ、電話をかけたりしても出ることはなく、まあ、そのまま音信不通にっていう感じでした。
なるほど。なるほど、なるほど。わかりました。はい、アプリさん、どうぞお話しください。
いきますか、どうぞって。
じゃあ、今のご質問あるじゃないですか。3つ聞きたいことあるん
一個ず
で
ついき
す
ま
よ
す
ね。そ
が。
の1個目は、
付き合いたいという目標に対して、上記の行動計画で方向性合ってるかっていうところの上記っていうのは、まあ一旦距離を置いて、まあその間他の女性とまあやり取りして、執着の解消を図りつつ、人間として成長していく。で、仕事面でも様々なことに挑戦して成長する姿を見せたい。で、ある程度自信がついた頃に雑談から始めて関係作り直したいと思っているみたいな、いうところですかね。まあ、距離を置くのはまあ当然そうですよね。
そうで
そう
す
で
ね。
すね。
彼女、いいんじゃないですか。この位置の計画の方向性はいいんじゃないかなって思いますよ。2つ目の質問、距離を置いている間にの A さんとの関わり方について、業務上必要な会話以外しない方が良いでしょうかっていうことと、まあ、何回かペアを組んで彼女が自分と会話を求めてないのは分かるけど、デートから断られたからって言って急にコロッと話しかけないのもちょっと印象悪いから、どうかなっていうことですよね。窓口では暇な時間、何か他の仕事、ジョンカーなど一緒に歩いたりする時間もあって、そこで無言というのは、あ、なるほどね。アプリさんはどう思います？こ
まあ、
の
こ
2
れ
個
はシンプルに考えすぎなんじゃないかなって思いま
目。
すね。
2個目は、私は、今まで通りに、むしろ普通に愛想よくする方がいいと思いますよ。無言
まあ
と
まあ、そうです
か、
ね。
冷たくするとか、極力話しかけないとかじゃなくて、それこそ何食わぬ顔した何食わぬ態度がいいと思います。ただ
ああ、まあ、
し、
それはそうですね。
ボディタッチしたりとか、するのはやめた方がいいね。
ああ、そうですよね。
だから、こう、話しかけて友達としていろんなことを言うのはあり、盛り上がるのもあり、ただし、やっちゃいけないのは、ボディタッチ。それ
ボディ
か
タッチは、
ら、
はい。
からかうこと。
からかうこと。
この2つですね。3つ目、ロスの学びの実践の場として、職場の他の女性にも積極的にコミュニケーションを取ってみようと思っています。他の女性と仲良くすることで、A さんにどのような印象を与える可能性があるでしょうか。自分のことを諦めてくれたと思って、印象がフラットな状態に近づけていくのか、それともダメならすぐに他の人のところにぐちゃらうところ、マイナスに働くのか、はたまた他の可能性が。もちろん女性の性格による部分もあると思いますが、どのように転ぶ可能性が高いか教えて。アプリさん、どう思う？
まあ、こっちがあれですね、さっき言いたかった考えすぎじゃないですかってところですかね。
そうですね。だって、まず私が思うんですけど、ちょっとご飯食べに行こうっていうのを断ったっていうのは、別にデートの誘いを断ったっていうほどのことでもないし、そもそも特別な感情を持ってるかどうかもわからないし、気にしすぎ。むしろ、いろんな人と仲良くなって、誰とでもご飯行く人やねんなって思われる印象になる方がいいんちゃうかなって思いますよ。それが許される職場ならね。それをすることによって、すぐ噂立てられるような職場だったりしたら、それはやめた方がいいけど、それが1対1で面倒くさいことが起こりそうなんやったら、3人グループとか4人グループではいろんな子とご飯普通に食べに行くっていう関係に納得と、誘った時とか振られた時に、なんていうか、特別な意味があると思われにくいからいいんちゃいますかね。で、そのアプリさんが言ってるように、別に彼女をちょっとばかし誘って断られただけやから、一人ダメならすぐに他の女の子ってそんなほどのことじゃないからなんのなって思います？
そうですね。なるほど。
で、まあ全体的なことを言うと、なんでこんなことが起きたのかっていうのは、一言で言うと、子供っぽいからだと思いますよ。
子供っぽい、向こう、僕が、
僕も相手も。
両
僕も
方、
相手。
両方っすね。
もう高校生の、何やろ、学芸会の準備してるグループで起きる問題みたいな感じ。 悩みの内容としては極めてどっちも子供っぽくって大人の恋愛の相談って感じじゃないよねって感じがするんですよね。ほんで、でも別に相手は変えられるわけじゃないから、自分の側の問題なんだとしたら、多分、そこそこお付き合いの経験はあるけども、その大人の恋愛じゃないんだと思うんですよ。多分、ちょっと、なんだろう、わからない。若干クラスの代表になるのか、若干その、なんだろう、こう、学芸会の委員とかさ、そういうことをやった時に女の子とわーって盛り上がって、この子面白いよね、みたいな感じで付き合うとかさ、そういう感じのノリのままで、女心みたいなものがほぼ分かってないんだと思うんですよ。
でも、それは自分でもすごい感じますね。なんか、その2人目、3人目の彼女にしても、まあ、ずっとやっぱり高校生の頃からの感覚で恋愛してたっていうか、なんだろう、それこそ、ありのままの自分で普通にいつも通りにしてれば、そのうち好きになってくれる人できて、流れなりゆきで付き合えるだろうみたいなところはあったので、それは
そう
す
で
ご
す
い感じ
ね。
ます。
で、まあ、大学のサークルはあまりにも短いから事情わからないけど、3回目に関して言うと、なんで別れたかっていうと、当たり前でって私から言わせれば、デートの約束してるときに、相手が親戚が来とくでって言って、ごめんねって言ってたら、それはまあ、デートの約束してるときに親戚が来とくでって言ったら、そのことその時っていうのは相手が大変やねんから、デートキャンセルするのは当然じゃないですか。
キャンセルは当然。
だけど、1ヶ月無視する必要性あるって思うんですよね。
確かに。
普通こういう場合って、むしろ反対に、数日経ってどうやったん？大丈夫なん？とかさ、その後どうなったんとか、もう大変やろうけどって、気持ち持ち込んでるやろし、よかったらいつでも話聞くよって、むしろフォローしないといけないのに、こうやって相手からしてみたら、私が一番大変な時に私を無視する男ってなるから、それは嫌われますよねって思いますけど。
なるほど。今、連絡したら邪魔かなって思って連絡しないでおいたんですけど、まあ
まあ、こ
確かに
れ
1ヶ
ね、
月は大きすぎですよね。
そうですね。これはね、よくロスでやってる非モテタイプテストをやるんですけどね。A タイプの人のしそうなことだと思うんです。嫌われるのが怖くて、まあ、すごい極端なこと言うと、A タイプの人っていうのは、相手より自分が好きな人なんですよ。自分のことが好きなんです。相手より。だから相手が危篤、親戚が危篤ってデートを断らざるを得なくなってる、その心境を想像もしなくって、ただひたすら自分は断られたから、これ以上声かけたら断られんの嫌やしなと思って、自分のことを優先して考えてる状態なんですよ、これ。でもって、女の子の気持ちがわからないから、いや、今、危篤で大変やねん。ああ、ほな、連絡しちゃあかんねん。相手が連絡するまで待っとこう。みたいな感じやと思うに、いやいや、そいつないでしょ。みたいなさ。いや、嫌われるよ。みたいな。めっちゃ冷たいって思ったと思いますよ。デリカシーがないっていう意味だと思いますよ。まあ、D もあるかもね。
まあそんな感じっすよね。全体を通して思うのは。
そう。だから多分、その B 君も彼女に対して同じようなことやったんじゃないのかなって思うんですけど、散々相談しておきながら、でも君もこういうところがあれなんじゃない？とか、もうちょっと親離れした方がいいんじゃない？とか、例えば言われたとして、さい、そんなお前関係ないやないか、チェッシャーやとか言うたかもしれへんけど、なんか子供っぽい男の子ってすぐそうやって、カーとかって言うじゃないですか、すぐにさ。ね、アプリ君。アプリ君って、
誰とは言わないですけど。
誰とよ、アプリ君と私の知り合いのどっかの誰かはそんなんやだけどさ、子供っぽい男の子ってさ、すぐなんかもう悪態ついてなんかいい捨てとかするじゃないですか、なんか。あれってすごい大人の態度じゃないし、その禁じ手を使うってことはあかんよね、なんですよね。で、そう、だからその、まあ、だけどはっきり言って、この女の子も若干責任あるよなっていうのは、そんなことをやるようなお子ちゃまグループと旅行行くなよって私は思うんですけど、そもそもさ。で、行った先で旅行なんか行ったら気分悪くなるねんからさ、喧嘩したらさ。 そこは気分悪くても、仲良くしとかなんかのちゃうの、その場はって、私は思いますけど
そう
ね。
ですね。
親はね。
変えるってね。それ1週間の旅行でこいつやったらもう入れへんわと思うならまだしも、1泊と2泊でしょ、どうせ。
と思うし、まあ仮に、このむちゃくちゃこの子が怒ってしまった時に、懐柔する方法が下手だったんだと思うんですよ、みんな。
と思いますね。
この子がこうやって怒り狂った時に、ちょっと待って、ちょっと待ってってめっちゃわかる。ちょっと二人で話さへんとかって二人で話す時間作って、ごめんなって、もうほんまごめん、一個一個全部聞かせて、俺らアホやからって言って、何が気に入らんかったか言ってとかって言っとったらよかったかもしれへん
そう
し、
やね。
もうほんなごめん、もう帰ってもいいから、もう頼むから明日のご飯だけおごらせてって言って、みんなでその子に何かしてあげるとかさ、そういうことを考えられへんぐらい、なんていうんか、高校生の、なんていうんか、どう、なんていうの、高校生の運動会委員じゃないかなって言ったような、もうその やってることがただただ子供っぽかったんだと思いますよ。自分がその女の子と付き合って親戚が危篤やねんって言ってるから無視してんのと一緒で、彼女が困ってる時に普通にみんなと一緒に無視してるわけだから、だってなすすべがないんだからさ。そらそんな頼りない気がつかへん人嫌いになるよね、普通って私は思うんですけど。だから、その許してはくれたものの、なんやねんっていう印象は覆ってなかったと思いますよ、そもそも論の。だから許して、だって怒らせてたのはヒカルさんじゃないから、そこは謝られて許したかもしれんけど、その謝るだってごめん、からかってしまってごめんやったら、彼女の本当の怒ってるポイントには刺さってなかったかもしれないし、だから別に、まあ友達関係解消するほどじゃないか、この子関係ないのにっていうだけのことであって、別に決してヒカルさんへの印象が変わったわけでも何でもないと思うし、そもそもその相手が OK を出してる風じゃないのに、そのボディタッチしたりとか言うのもすごく良くなかったと思うし、で、おにぎり太ももを触るとかも、まあまあ最悪かなって私は思うんですけどね。ほんで、このね、もうなんでみんなそういうことを教えるのかなって思うんですけど、すごく恋愛慣れしてない男の人が、次に進むためにボディタッチしたって成果みたいにみんな言うんですよね。私、自分の恋愛レッスンでボディタッチいらんねんっていうこと散々書いてるんですけど、気持ち悪いねんって散々書いてるんですけど、女の人ってそんなにやめてとか言いにくいですよ、職場でされる。そうなると、嫌がってないイコール嫌ってないじゃなくて、嫌がってないイコール怒りを溜めてると思った方がいいと思いますよ。だってボディタッチってすごく自分の都合だし、しかも忙しそうにしてるのに頻繁に話しかけるっていうのも自分の都合だし、なんて言うといいか、旅行帰るわ言うたから、もうなすすべもないから帰ってもらうわっていうのも自分の都合だし、自分の彼女が親戚が危篤や言ってるからほっとこうかとかいうのも自分の都合やし、なんか常に自分のことばっかり考えてるからうまくいってないっていう、シンプルにそんだけちゃいますと思うんですけど、どうですか、アプリさん。ひどいかしら、私。
いや、これはでももうほんまにその通りで、これだってセクハラで訴えられても何の言い逃れもできない案件じゃないですか。シンプル、職場だからね、なおさら。なんかこれはマッチングアプリでやってて、お互い恋愛相手探してるっていう場面だとしたら、まあまだ全然言い逃れの余地はあるというか、まあそういうこともあるよね、で済むんですけど、これ、下手したら訴えられても文句言えないですよね、
で
職
す
場なの
よ。
に。
だって手握るとかさ、まだその危ないよとかがあるかもしれない。太ももを触るとか、マジであかんでしょって感じですよ、職場のからによっては。
まあ、インフラ系なんで、なおさら危ないですよ。
だからなんか自分のことばっかり考えてる感じがするよ、アプローチとかも。だってそ
そう
の
ですね。
旅行で帰るって言ってるわとか言うのも、だってどうしていいか分からへんもんっていうのが、なんで先に来んのって、帰るっていうぐらい何をそんなに怒らせたんやろ、とにかく事情が知りたいっていうところに気持ちが向かないっていうのが、なんかすごい相手に興味がないように聞こえるけど。 それもやし、私、本当に理解できないわ。自分の彼女がさ、親戚が危篤で苦しんでるのをほっとこうかってすごい、で、ほぼ理解できないかな、私。もう殺意を覚えるかな、そんなことする彼氏。思うよ。
そうですね。
だから、なんか、極論すると、何もしない子供っぽい今の自分をなんで好きになってくれへんねやろみたいな感じかな。だから、アプローチっていうよりも、一旦距離を置いた後も、ごめん、実はさ、って、あの時一体さ、一回 LINE 削除解除してくれたんだけどさ、って言って、ほんまのところ、何がどういうふうに嫌でうんざりしとったんかよかったら教えてくれる？とかさ、なんか俺、すっごい、それとかなんか B と仲良かったって思ってたんやけど、ちょっと若干、なんか揉めてて嫌な思いしたっていうのも聞いたんやけどって、なんかもし僕で聞くだけでもできることあったらなんかできひんかなとかって言って、まあ言ってももう関係ないってば、聞いてこんといてよって言ったとしても、わかったでいいから、まあ何て言ったらいいんかな、男としての大きさがないんだよね。なんかこんなガキ相談にもならんわみたいな感じじゃない？ほんで、彼女は彼女で、もう職場やからしゃあないよな、うまくやっとこうとか言うのが、これまた、ヒカルさんの分析通りないと思うんですよ。子供っぽいと思うんですよ、彼女も。だから、彼女が子供っぽいのに、自分も子供のまま行って、自爆してる状態やから、これは自分が大人としての人間のアプローチをせなあかんと思うんですよね。
大人としても、
で、LINE の解除は別に何にも許したわけでもないような気がするから、その後の使用対応を見てると、そもそも何が腹立ってたみたいなのを聞いた方がいいし、まず彼女をレディー扱いできてないんだと思いますよ。そういう、見て見てリスがあるバーカじゃないけども、って、また失敗ばっかりして失敗やろうとか、そういう、なんて言ったらいいのかな、小学生がやってるもんね、やってんちゃいます？
いや、
そういう
で
こ
も、
と、
そうですね。いや、そうですね。ちょっとそういうところは確かにあったかもし
だってそんなことしてくる人を恋愛対象って見ると思います？そう、反対はあるけど、そういうことをみんながやってる中で、一人、でも今の話聞いてると一番恋愛対象になりそうな人、C 君ちゃいます？だって C 君はその事情を打ち明けられてる相手でしょ？で、C
そうで
君
す
の
ね。
ことはブロックしてないでしょ？
そうですね。
C 君のことだけは話がまだ分かる人間やって思ってるから B 君がこんなことしてきて怖かったとか打ち明けてるわけでしょ。だから C 君唯一まだマシな人に対する子供2人っていうふうに見られてると思いますけどね。だからもしかすると C 君には恋愛感情があるっていう可能性もゼロじゃないよね。
そうですね、旅行中もそういうところは見えました。僕と B さんが2人で。から話しているところで、離れたところでなんか、C さんに僕らの2人のことをちょっと相談に行ってたみたいで。
あ、ほんなんやったらもうそうって思ってる可能性もあると思いますよ。
た
そん
だ、
な、
その C、あ、すいません。
どうぞどうぞ。
なんか C さんともその後は疎遠になっているんですよね、僕らと同様に。
ええー、そうなんだ。じゃあさ、まず C 君は味方につけたら？C 君に、なんていうか、こう、ためで追ってみて、自分のこういうどうも好きみたいやねみたいなことも打ち明け、ちょっとあの時結局何起こってんのかわからんまんまやし、ちゃんと聞きたいと思っててみたいな相談もしいのだと思うよ。もう新しい C 君が彼女好きじゃなければいいけどねって話だ
そうですね。
よね。で、まあ今のままだと何て言ったらいいんかな、もうすごいノーガードでちょっと下手するとセクハラのことをやっちゃってるから、やっぱり職場で変なことはせん方がいいよね。
それに尽きるかな。
それに、まあ、なんて言ったかな。ただ、そういう、こう、なんていうんかな。こう、運動会委員会一緒にやってるうちに彼女と仲良くなってとか、そういう感じの恋愛しかしたことがなければ、 マッチングアプリから恋愛に持っていくのって若干難しいんじゃないのかなって思うんですよ。一応付き合えてるけど。なんか多分自分の中でその友達みたいな恋愛しかまだあんまりできてないんだと思うんですよね。
そうですね。
女心が分かってない。そういうことをちゃんとあかんっていう、やらなあかんよね、もう年齢的にっていう感覚も まだない。で、このまま行くと、そういうこう、まあよくあるパターンなんですけど、こういう感じの人って、そういう職場の女の子とかと付き合えて続くんですよ。続くんですけど、職場の女の子との仲いい感じで、学校の女の子と仲いい感じで続くっていうのは、どこまで行ってもやっぱ友達みたいな関係のままのカップルだから、別に、だからって悪いわけじゃないんだけど、これが、まあ、二昔ぐらい前やったら、高校の時の同級生とそのまま結婚しました。ずっと仲いい友達みたいな夫婦ですみたいな人って、まあ、かつラブラブの人も中にはおるけど、子供のままほとんど女の人のこと知らない大人子供の男の人って時々いるんですよ。そういう同級生としか付き合ったことないみたいな人って。なんかずれてるんですよ、そういう人って。なんて言ったらいいのかな。大人やねんけど、結婚もしてるし、子供もおんねんけど、言ってることが高校生のまんまで止まってる人っておって、で、そういう人が幸せに添い遂げる例もあるけど、時々あるのが、いい年になって、ちょっと色っぽい人と接してしまったら、急に恋に落ちるっていうのも、これまたよくあるんだけど、まだ男の人になってないっていうのが問題の本質なんじゃないですかね。と思うんですけど、どうですか、アプリさ
そうっすね。まあなんか、もと
ん。
もと付き合ってた彼女さん、元カノとかの経緯を聞いても、まあそんな感じはしますよね。
そうです
なん
ね。
か、まあ一人目はまあキスで別れてるし、セックスも結局2回とかっていう話だったんで、なんかまあ成熟してないなっていうところ。だから、今後に向けてのアドバイス、まあ、過去のことをごちゃごちゃ言ったって仕方ないんで、今後に向けてのアドバイスで言うと、なんかまあ自分は恋愛経験あるんだとか思わない方がいいですよね。
そうですね。正直言ってそうですね。なんかもう本当に淡い恋であって、男としての恋愛っていうより、まあ、さっき言ったように、クラス委員同士がちょっと付き合ったわーの延長線上っていう感じがちょっとしますけどね。た
まあ、そこ
だ、
でね、どこまでも盛り上がって、めっちゃお互い好きになって、めっちゃいい恋愛したみたいな、一生の思い出とかだったら、まあ全然話は変わってくるんですけど、なんかそんな感じでもないじゃないですか。なんかなんとなく始まって、なんとなく終わったわ、みたいな感じなんで、なんか全然お互いに向き合ってないよねって思うし。
そうですね。だいたい彼女がデートできなくなって、親戚が危篤やねんっていうことを全然心配してないっていうのが、私はちょっともはやすでによく理解ができないね。親戚が危篤でデート断ってるこの気持ちを気にしない、何とも思わない、興味がないっていうのがちょっと理解できない。
で、付き合ってたってことっすよね、その時は。
その時は、はい、付き合ってました。
そうっすよね。まあ確かにこれがなんかマッチングアプリで、例えばまあわかんないですけど、ドタキャンぐらい、2回ぐらいドタキャンされた上でさらに危篤やとか言われたら、それは信用できない。これはまあ一定理解は。できるんですけど、まあ、それでもそういうことやらん方がいいんですけどね。ただ、まあ、それは一定理解できるんですよ。付き合ってる彼女ですよね、だって付き合ってる彼女の親戚が危篤でデート行けませんってなって、1ヶ月無視はまあ、やばいっすよね。だって逆の立場で考えても、それやられたら嫌じゃないですか、普通に。
そうですね、
自
確かに。
分の、まあ、おじでも、おばでも、親でも、おじいちゃん、おばあちゃんでもいいですけど、が危篤で大変な時に、まあ、デートの約束は、まあ、自分だって泣く泣くキャンセルしなきゃいけないってなりましたと。で、キャンセルして、で、それをやってバタバタ落ち着いたと思ったら、1ヶ月ぐらい、なんか向こうから一切連絡来なくなったとなったら、普通に悲しくないですか？
確かにそうですね。
それを想像もしないで、だって親戚いなくなってんねんからな、忙しいやろし連絡せん方がいいわって思ってるっていうのが、すでにほんまに好きやったんって思うし、すごい悪い言い方すると、だからこう、そういう薄い知り合いで彼女っていう名前のものができて、別にいろんなことができて、セックスできたら、用はないんや、その子にって見えますけどね。 まあ、ただし、朗報があって、こういうパターンで恋愛できないってこじれてる場合は、割とロスは有効だと思います。なぜなら恋愛に関して知らなさすぎて、
まあそう
子
ね。
供のままっていうのが問題だから、もう命を懸けて過去コンテンツ全部見て、言ってることの意味が分かって、好意の子たちが上手い人が自分と何が違うのかっていうのが分かって、もう、なんていうか、髪型変える、服変える、メガネ変えるって、もう大変身して、まあ、極端なことを言うと、もうもはや一回彼女のことなんかどうでもいいわって思うぐらい、まあ、ちょっと付き合うぐらいのことして、自信をつけて戻ったらっていうのはありえなくはないですよね。こういう、何も知らんだけ、知らんくて子供っぽいっていう人は、命をかけてロスでコンテンツを学んだら、まあまあ割と解決するケースだとは思います。ただ、その際問題になってくるのは、あくまでもこれは彼女をこう振り向かせるために修行としてやってるんだっていう、このバイアスがかかると、どこまで行っても僕は自然な出会いがいいんだみたいなさ、なんて言ったらいいの？そういうマッチングアプリなんか美しくないみたいな、その 自然な出会いの彼女がいいんだみたいなことを思い続けてると、そういうこう、なんて言ったらいいんかな、同じクラス委員の恋愛に執着し続けてるっていうか、自分はお呼びじゃないもんはお呼びじゃないのに、そこに執着し続けて、同級生を卒業できないままっていう可能性があるから、個人的な恋愛人生を考えたときは、果たして彼女が好きっていうのも、どっちも子供っぽいし、単に仲良くしてた子が急に冷たくなって理由も分からへんし、やきもきさせられるから、自分が心動かされているのを好きって勘違いしてるわけであって、果たして本当に女性として彼女のこと好きなんかっていうのは、私すごい疑問ですけどね。だって好きやったらさ、なんで変えるとか言ってんのに気にならんのって、私それすごい謎やし、その前付き合ってた彼女もなんで既得でさ、とか言ってデート断ってんのに、なんで全然気にならんのっていうのも分からんし、なんかすごい、結構人に気持ちがないよねって感じます。なんか自分のことで頭がいっぱいみたいな感じです。
わかるわかる。なんか割と全体的に勘違いだよなって気がして、読んでて。
そう。だから自分の彼女が好きとか言うんだって、あんなに仲良くしてたのに突然冷たくされたんだ。おお、僕はかわいそうだみたいな、なんて言ったらいいのかな。勝手に恋みたいなシチュエーションに恋しちゃってるんであって、本当に相手に気持ちが向いてるように見えない？本当に相手に興味があったらさ、なんでそんな旅行先から急に帰るとか言ってんの？ボケて黙って見てられるかな？普通とか思うんですよね。一大事やんと思って、ごめん、なんとかしてでも話したい。ちょっと待ってって、気にならんねやとか思いますけどね。
だからまあ、好きか嫌いかで言うと、それは好きなんかもしれないですけど、まあ、ただ、好きっていうのも勘違いで半分ぐらい。なんかまあ、残り5ヶ月ぐらいしかない中で、そこを、なんか別に、これって結局、一応好きと言ってる方を振り向かすのを目標に頑張るぞ、みたいな目標を立ててるわけなんですけども、結局その前提からして覆ってて、今の話で言うと。つまり、大して好きでもない女性を追いかけるために残り半年ぐらいを費やすぞって言ってて なんか、それって別になんか、何の目標でもないし、何のモチベーションにならないって思う。
そうですね。
なおかつ嫌われてるっていう前提がそこに乗っかるから。まあ、いいんですけど、別にそこを追いかけたければ追いかけてもらっても。
まあでもそう私も思います。本当に好きって思ってる、なんだろう、好きって思ってる気持ち自体がほんまに好きなんて感じがするぐらい、相手に興味がなくて。単に、何でも話してた、ゲームしてた友達がおらんようになって心がモヤモヤする。これ相手が女やから好きなんちゃうかみたいな、なんて言ったらいいんかな。そういう感じがする。
シンプルに他にいないだけじゃないですか。
そう。すごいそれを感じます。他
他
に。
に旅行に行く女友達だったり、他に一緒にゲームする女友達だったり、普段ランチに行く女友達だったり、普段ご飯行く女友達だったりっていうのがいれば別に。 この子のことを好きになってないんじゃないかなって思うんですけどね。
一番この子がとっつきやすくて、男と女のハードルっていうのが低くて、仲良くしてた子だから、その好きなんちゃうかって、要はこう人間関係的に気になってるっていうのを、もう好きみたいなことを思っちゃってる気がするんですよ。全般的に、だって全般的に前の彼女だって、彼女って言うけど、全然彼女のこと気にしてないし、この女の子のことだって気にしてるように見えないし、例えば好きやなって思った時も、一回すごい関係が、なんだっけ、悪くなっているのに、触ろうかなとか、なんかその、なんでそこに行くねんとか思うし、なんか、全然相手のことを思ってやってる行動に見えないわ。
そうですね。なんかちょっと最近、ロスのコンテンツをいろいろ読んでて、なんか自分の中でもそれはうすうす疑問が出始めてて、やっぱりなんかあんまり相手のことを本当にちゃんと考えてなくて、結局全部自分本位だったんじゃないかっていうのはすごい思うので、
そうですね。
そこはちょっと自分でも、そうですね、最近ちょっと、いろいろロスのコンテンツを学んでて思い始めてきています。で、そうです。これから、なんだろう。まあちょっと、そのマッチングアプリをやるにしても、今までのやり方は本当に今言われた通りに、もう、恋愛タイプ、紐手傾向で言えば D タイプみたいにありのままで何も考えないでやっていたので、なんかもう少しちゃんとやるっていうか、本気になってやればまた自分の中で何かが変わるのかなっては思ってるんですけど、ずっとどうすればいいんだろうってなっているとか。
別にその通りじゃないですか。一旦、まあね、彼女を振り向かせるために、今修行中なんだって、ガーってなるのは、まあ別に一旦脇に置いた方がいいような気がして、話を聞いてると、そんなに彼女を好きそうな感じも正直しなくって、選択肢が他にないから執着してるようにも見える。いや、でもはたはた、いやいや、ところがそれはいろんな女の子とデートしてみたら、ますます彼女の良さに気づいたっていうんだったら好きだったのかもしれないしね。今一旦、職場っていう女の子いないところで、おるし、話せる相手だからっていう執着をしてしまってるっていうのを冷静になった方がいいし、ただやってる行動一連を見てると、そんなに彼女のことを気にかけてるように全然思わない。だって好きやったらなんで変えんのってもっと気になると思うし、どうしようとか気になると思うし、なんかその、なんか LINE とか交換もう一回してくれた時だって、なんかこう触ったりとか、そういうのもなんか触って嫌われたらどうしようとかいうのも結構気にしてないから、なんて言ったらいいのかな。女性扱いできてない感じがするので、友達の延長線上みたいな感じだと思うから、まあ、一応心の端には、彼女のこと好きだから頑張りたいなって端っこに置いときながらも、一旦脇に置いて、大人になるぞ、みたいな感じで、コンテンツとかがっつり読んでもらって、覚えること覚えたら結構、これやったらあかんねんみたいなこと分かるからいいんじゃないかなって思いますよ。
そうですね。結局、だから、この子を落とすのを目標にしちゃうと、多分、他の女性への扱いが雑になっちゃうだけなんで。マジで一旦置いといた方がいい。ガチで、出会う人全員落とすぞ、じゃないけど、出会う人全員落とすぞ、出会う人全員に、まあ、頑張って振り向いてもらうぞ、ぐらいのモチベーションでやらないと。で、そのモチベーションでやって多分、そんなうまくいかないんで。結局っていうか、どうせ。だってそんな最初からうまくいかないですよ。当然ですけど。なんで、っていうのをまず味わわなきゃいけなくて。でもなんか、逆にこの子を目標にすると、この子を目標にしてることが言い訳になっちゃうんで。
そうですね。
なんか、うまくいかなかった時に、まあ別にこの子が本命だし、いっか、みたいな。ってなると、結局、その他の女性に対する扱いも雑になれば、そこに対するモチベーションも薄れれば、本気にならないと思うんで、なんか、 まあ、別にこの子はこの子で一旦ターゲットとしては別に置いとくのは否定しないんですけど、まあ、一旦ちょっとそこはもう脇に置く方がいいですよね。
そうですね。
うん。
うん。だけどまあ、その一旦脇に置いた新鮮な気持ちで恋愛するためには何が必要やったんやろうっていう真っさらな気持ちで見る分には、ものすごいロスのコンテンツはそこそこ衝撃を受けることが書いてあるので、新鮮な気持ちで見てもらった方がいいと思いますよ。うん、結構自分がええやんと思ってやってること全部を絶対やったらあかんって書いてることまあまああると思うので。うん。
わかりました。
うん。ってなとこですね。はい。
はい。じゃあ、そんな感じで大丈夫ですかね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。